長熟三陽堂ボラボラの44点
いきました。
さあ今日は会いました、はい、拍手が、はい、さあというわけで始まりました。昨年からスタートした人気企画でございます、
はい、
私のてっぺの目の前にいるふみおくんが、
はいはい、
約28年前に
そうです、ね、
ラジオのスタッフの皆さん、そしてリスナーの皆さん、
はい、
また地元の郷土史の先生などと一緒に、
はい、
西は下関、東は京都、
はい、
大阪まで約500キロを日本の足で歩きました、
はい、
まあ、これはもうほんますごいことやと思うんですけど
考えてみればね、
そうなんですよ、
ようやったと思いますよね、はい、
まあ、その歩きをですね、はい、当時の生放送のラジオ番組でもうすでにレポートはしてるんですけど、
28年前にやりました、
はいはい、まあ、1割ぐらいしか話してないということでその9割の情報がねまだ発表せずに埋もれてるんで、
はい、もう時間がなかったね、
はい
はい、
まあ、それはもったいないなということで、はい、うん、まあ、現代にそれを蘇らせて、
はい、
でそれだけでやったらちょっとしょうもないんで、
そうそう、
まあ、私てっぺがですね、まあ、デスクの上にパソコン開いてますんで、はい、まあ、これインターネットにつながってますから、
面白いもんがね、
はい、主に Google さんの地図を見ながらですね、
出てくると思わなかった、
はい、文雄くんが歩いた28年前と、はい、そして28年後の例えば2022年なんですけど、はい、どんな変化があるのか、そしてどんな変化がなかったのかですね、また文雄くんがほんまに歩いたのかということもですね、まあ、実際に本当に歩いてるんですけど、はい、まあ、そのあたりもちょっと検証しながらですね、この28年間の、まあ、溝を埋めて、
ね、
将来につなげていこうじゃないかと、
まあ、なんか難しい言ったらば現代史を検証するっていうかな、
そうですね、
まあ、そういうことを言う必要ないんですけど、まあ、言ったらそんなことで
し
ょうね、は
いはい、まあ、まあ面白楽しくいきたいと思いますので、
もちろんそれが一番ですよね、
はい、リスナーさん、はい、そしてYouTube の視聴者の皆さん、ぜひ最後までよろしくお願いします。
地元の人も聞いてはってね、
あ、そうですね、
いろいろ参加してもらってもいいと思いますし、
はい、
今こうなってるでとかなってるとかね、うん、私の解釈が間違ってたら、まあ、訂正もいたしましょう、
はい、というわけでね、YouTube のチャンネルの方で、まあ、これ皆さんあんまりちょっとご存じないかもしれないんですけど、JOBBB ラジオチャンネルっていうのがありまして、まあ、そちらの方でですね、こちらの長熟三陽堂ボラボラの、まあ、主に Google の地図 の映像に僕らの声を合わせた動画をですね配信してまして、でたまに、コメントを皆さんくださるんですよね。
ありがとうございます、
はい、なんでちょっとせっかくなんでね、久しぶりにちょっと途中からになるんですけど、まあ、は
い、
コメントいくつか紹介させてもらおうかなと思いまして、
それ僕も
聞き
たいですね、はい、
秋の国広島テレビさんという方なんですけど、
おー、広島、まさに広島ですね、
はいはい、2ヶ月前にいただきまして、
ありがとうございます。
これ自芸駅でしたっけ、自家でしたっけ、
ありましたね、
はい、
はい、
駅は、
はい、
近年、
はい、
2015年地元の人の懇願により開業と、
あーはーは
ー、山陽本線
の、ね、
自家駅ですかね、
はい
はいはい、佐竹田畳屋と工場は近年解体された、
うん、ああそうやったんですか、
書いてますね、寺家、はい、寺家は寺家と読む、
ああ寺家、寺家、寺家だと多分言うたと思いますけど、
はい、他にも畳屋周辺は住宅が建ったりと風景が変わりつつある、
あそうですか、
はい、続きは、公園がある場所に保育園があったはず、
はいはい、
そこでなんかね、なんとか保育園っていうのがあったんだけど、うんうんうん、公園しかなかったんですよね、
あそうでしたね、
はい、そこに、
まあ、賃貸もあったね、
はい、その時から飛び出し注意の看板がなぜか残されている、そう、もともと保育園があった場所が公園になったんで、
はい、
飛び出す人もいないんですけど、
うん、
飛び出し注意の看板がまだ残ってたと、これは Google のストリートビューで検索して見つけました、はい、ましたけど、
なるほど、
はい、で3つの長いって書いて、はい、皆がと読むということを教えてくれました、
あなんか門があったりね、面白いとこでしたね、
そうですね、まあ、地元の方なんですかね、
でしょうね、聞いてはってこれは言うといてあった方がいいなというのご親切だと思いますよね、
は
い、
他はですね、
はいはい、
ちょっと飛ばしまして、
はい、
おっさん14さん、
はいはい、
当時はコーナー開始15分くらいはMBS から新大阪に行くまでのエピソードを語っていましたね
そうでしたね、それで15分取ったらね、時間なくなりますよね、
時間足りるのかハラハラしながら聞いていました、
すいません、
はいはい、いつも最後に万歳万歳と言っていたのを思い出しました、
ありがとうございました、ありがとうございました、
はい、そしてですね、
ありがとうございます、覚えていただいて、
20世紀、はい、これは何、みかんって読むんかな、
20世紀みかん、
ちょっと難しい感じ、
梨がありましたから、ね、
はい、20世紀みかんですね、
はいはい
はい、バンちゃんは昔から全然声が衰えず、とても心地いい、いい声で癒されます、
ありがとうございます、
家事をしながら聞くにはいいです、
ああお気に入り、すいません、
ほんわかバンちゃんのおしゃべりの合間に哲平さんの毒のあるツッコミでヒヤッとさせられます、
ああなるほど、はい、
親孝行な息子さんでバンちゃんも幸せですね次回もとっても楽しみですと、
あ嬉しいですね、はい、家事しながら聞いていただけますか、
そうですね、
ありがとうございます、歴史楽しんでください、
はい、そしてブリブリザエモンブリさん、
あ、いや、はいはい、
バンちゃん、あなたが頑張るならわしも頑張れるということですね。
ありがとうございます、はい、そんなに使っていただきます、嬉しいです、
ね。
はい、
まあ、全てね、長熟三陽堂にいただいたコメントではないんですけど、
まあ、いろいろとこの、ね、はい、我々の番組聞きながらの感想をいただいてるわけですよ ね、はい、すね、
あの JOBBB チャンネルっていうのもありますんで、はいはい、よかったら皆さん、あの、まあ、このね、あのラジオのこの YouTube 動画聞いてはる人は、まあ、そこで聞いてはるんですけど、
あでしょう、ね、
ラジオの方で多分ご存じない方もいてると思うんで、はいはい、まあ、ホームページ の下の方に貼っときますんで、はい、リンクをね、そちらからまたよかったら、はい、今回の三陽堂ボラボラ44もぜひ動画の方も見てほしいなと思います。
何かの格好でつながるっていうことは楽しいですよね、
う
ん、は
い、さあ、
は
い、というわけでね、まあ、あの YouTube のコメントはこれにて終了ということで、はいはい、今日はですね、1994年の10月23日の日曜日、
はい、快晴でした、
はい、の歩きでございまして、うん、でこの日はですね、うん、あの前回からスタートしててですね、はい、前回は、はい、真田橋、
はい、真田橋、
真田橋ですね、
そうでした、
はい、福山市の真田橋からスタートいたしまして、はい、
うん、
で本日、まあ、できたらゴールの鶴ヶ橋という、
はい、できれば、
はい、まあ、これ両方とも多分誰も知らない橋なんですけど、
まあね、出発しまして20日目なんですよね。
ああ、それでノートが20冊目ということですね。はい、まあ、その記念すべき20冊目の、
はい、
今日は後半の歩きということで、
はい、
スタートするのが、
はい、
まあ、前回の放送を聞いてくださった方は、ね、はい、もしかしたら覚えてらっしゃるかもしれないんですけど、はい、福山市、広島県福山市赤坂町、
はい、
一番組、
はい、
これが一番組っていう地名がある、残ってんのか、
はい、
ちょっと分かんないんですけど、あの福山市のホームページ行ったら一番組って書いてたんですよね。
書いてるんですか、
はい、の生岡山古墳、
あな生岡山ね、
はいはい、ここからスタートいたしまして、
はい、
ゴールの鶴ヶ橋まで約 8.9 キロ、
うん、
歩きで1時間15分
なるほど、
まあ、これ休憩なしなんですけど、そこをちょっと話していこうかなと、
はい、
文雄君よろしくお願いします。
お願いします、はい、僕らはですね、うん、1時頃この赤坂の方を出発しましてですね、
はい、
赤坂を出発しまして、
はい、
この最終的にその鶴ヶ橋でしたかね、
はい、いや
鶴ヶ橋これをね、
はい、
何やったかちょっと待ってくださいね、
うん、
鶴ヶ橋、
あ、それがノートですね。
ノートです。今くぐっても、あの28年前のノートですけども、
はいはい、
まあ、16時頃に着いてますね。
ああ、なるほど、
はい。だからこれだけ時間かけてるっていうんですか。
結構だからあの Google だと本当1時間ちょっとでも歩けるんですけど。
まあ、車のこれ距離ですよね。1時間飲むってい
うのは。いやいや、あの歩いてです。
歩きでそんだけですか。
まあ、だいたい1時間4キロ計算なんで、まあ9キロやから1時間15分かなと。
そうですか、
ということですね。
はいはい。まあ5、6時間かけて歩いたんですよね。
なるほど、
その前半がありましたから、
はい、
まあ、一日仕事としては結構な仕事、我々はまあ、
ね、
まあ、とにかく時間も何もかも考えずに、
うん、
まあ、あのね、暗くなるうちに大阪へ到着できるような時間まで歩こうというようなことで、
うん、そうですね、
こういうコースになりました。
あとちょっと最後に一言だけ言いたいんですけ
ど、
まあ、今回 あのこの三陽堂ボラボラシリーズっていうのは、うん、江戸時代にお殿様がですね、うん、参勤交代の時に、
うん、
まあ、江戸と、まあ、自分らのいる場所をこう往復する時に、
はい、
まあ、主に使われた道っていうのが、
はい、
まあ、三陽堂であり、まあ、西国街道であり、
そうですね、
ではたまたその東海道とか、
はいはい、
まあ、いろんなあの旧街道あると思うんですけど、そのうちの、
はい、
まあ、主に西は下関から、
はい、
まあ、京都大阪までのその昔の道を文雄君たちがですね、もう本当に純粋に、はい、本当にあのこう真面目にトレースしながら、
そう、真面目に、
はい、歩いたということでございます、はい、まあ、今で言うと国道2号線ぐらいです、
ですね、
雰囲気としては、
はい
はいはい、それちょっと皆さん一回ちょっと頭の上
覚え
ておいてください。
だからまあ江戸時代になって、まあ、
文雄君も行こうか、
あ、行きましょう、
もうその前置き長いからな、
そうですね、それは行きましょうね
皆さんもご存知だと思います、それは
赤坂ですね、
はい、
で赤坂へ行く前にもうこれを一言終わりますけど、松永町駅がありますね、
ありますね、
松永の駅には有名な履物博物館とか、
あ、
日本漫画博物館っていうのがありましてですね、
それ行けんかったな、
行けなかった、あのというかもうそんなんを無視して、はい、とにかく前へ前へ行くというような感じでですね、ちょっと道から外れてましたもんですからね、
そうなんですね、
はい、でそのなんでこんなこと言ってもっぺん引っ返したかと言いますと、
はい、
その履物博物館にですね、
はい、
太郎の庭っていうのがあるんですよ、
お、
太郎の、はい、太郎って鶴瓶くんの息子さんやないんですけども
誰も知らん、鶴瓶さんの息子さんも誰も知らん、
太郎って言うんですよ、
ね、太郎って言うんですか、
あの太郎くんの
名前じゃ
なしね、はい、あの岡本太郎さん
太郎、あ、太郎違いってやつですか、
太郎違いです、
岡本太郎さんってあの方ですか、
岡本ってあのね、昨日の、
ま
あ、
松島進さんの
講演会に出てきました
、友達の方ですよね、
並んでしょんべいしたり言ってありましたですね、
はい、あの岡本太郎さん、
岡本太郎さんの、はい、まあ関係というか、はい、どういう演技でそんなのができたか分かりませんが、そのですね、はい、まあ、日本履物博物館の庭が太郎の庭という庭で、はい、かなり、まあ、斬新なデザインの庭らしいですね、
それちょっと気になりますね、
これ今あの大阪が今度あの万国楽博物館をやるということで、
2025年かな、
関西ではなんか太郎太郎と言うてるんですよね、はい、あの岡本太郎さんの、まあ、前あった博物館の、うん、例の当時、まあ、ちなんでですね、もう一回なんかこう登場してもらうような雰囲気でやってるわけですよ、
あの方もも
ちろん言ってます、ね、言ってますけど、はい、まあなんかそんなんと関係してなんかまあ一生懸命やってはるんですけどね、だから太郎太郎ってようテレビなんかに出てくるようになったんですけど、
その太郎の庭が、
太郎の庭があるんで、まあ、あのもちろん近くの人は知ってあると思いますけども、中庭に太郎の庭というユニークなですね、はい、足跡広場があると書いてました、
あ
これ僕はまあ分かってません、まだ行ってませんから行ったんですけど、これね
足跡広場ですか、
この時あったかなと思って思うんですけども、
あ、はいはい、
まあ、この
文雄君が行った時はまだ生きてはったんかな、
まだ、いやもう行ってるでしょう、
94年、
はい、それはもう亡くなってると思うんですけどね、
うん、あ、そうなんですか、
この日本博物、
あったあった、これか、
うん、
松永履物資料館、
はい、はいはい
はい、足跡スクエア、
そうそう、それがそう太郎さんの、まあ、足跡設計しはったもんやという
これかな、はい、これちゃう、これ足跡、
ああそれでしょう、
これ
今
YouTube の方、
YouTube の方ちょっと出してますけど、これあれ衛星写真ですかね、
これなんか Google のストリートビュー、
あ、そうですか、
あ、てか、あ、ごめんなさい、あのマップですね、 Google マップですね、まあ衛星写真みたいなもんですね、
まあ、上から撮ったんでしょうね、こんなはっきり写ってるんで、ね、
これやな、
あのおっさんの足がね、
右足やで、これ
多分水虫みたいなものができてますね、いっぱいね、
そうですね、
はいはい、あの、そんなのが
あって、あ、これが右足、こ小さいのが左足やな、多 多分
自分の足をデザインした
のか、なんかユニークな、
まあまあ ね、 や
っぱりね、なんかプールみたいですね、小学校のプール上から見たみたいな、
そうですね、とにかく言われてますけど、やっぱりこうな、ね、ああいう、
とにかく言われてんの、とにかく、
いやいや、僕あんまり好きな人
じゃないですけど、不明が言うてるだけは、とにか
くな、弥生、はい、時代とか縄文時代の感じでやってまして、はい、まあ、やっぱりそういうところにも、ぽっと彼の、まあ、出てきて、それがまた、関西の万博とか関係あって、例のこの近くにそびえてますあのね、
はいはい、
あの像でしたね、
太陽の塔、
太陽の塔もこのもうちょっといたから見えるんですけども、そんなんと関係があってですね、
はいはいはい、
でもその、まあ、履物博物館ってすごいもんでこれね、あの展示品のうちの2200点がですね、
はい、
まあ、これ以上あるということでしょうね、
はい、
この、 まあ、あの説明によります国の重要有形民族文化財に指定されているということでね、まあ、世界でも稀に見るようなこの松永の履物博物館っていうのはね、博物館やということをまあ知っておいてもらって、
結構立派な建物ですからね、上から見ても
なんか国立民族博物館の梅沢先生もね、なんかちょっと企画に関係しはったっていうようなことも風の谷で聞いたことあ
ります、それでまあもしかしたら岡本さん、
まあ何がまあなんかその辺は難しい話
ですよ、ちょっと分かんないですね、
はい、まあそんなのがこの近くにあるということもちょっと言うとかんと、
そうですね、
ストーリーしてしもても分かんし、
一駅前の松永駅、
松永駅、この松永の駅はまあもちろん赤坂も面白いんですけど、
うん、
向こう行かはったら必ず一遍あの下車してもらいまして、
結構駅間距離ありますけどね、
あ、そうですね、
はい、まあ、7、8キロぐらいあるのかな、
そうです、その間の歩くらいでもいいかも分かりませんね、
そういう
のあんまりある、その日本博物館の近くに、
はい、
これも松永駅から5分と書いてるところ、日本郷土玩具博物館っていうのがあって、
あ、それね、
まあ、これを見に行くだけでも松永へ行く値打ちはあるなというようなね、
そうですね、
おすすめしたいで、両方とも松永駅5分5分と、はい、ガイドブックには書いておりますね、
だから松永で思い出したんですけど、
はいはい、
おもろいラブホがありましたよね、
あったあったあった
あ、 あと、うん、あの詐欺の話もありましたよね、つくだんになんか水入れたとか、
あの、いや、つくだんって醤油にね、
醤油に
水、松永が醤油の名産地で、はい、隣のね、あれはあの、あ、この、あの、上津都市、
はいはい、尾道
尾道へ売りに行くときに、
はいはい、
その峠の池の水をですね、入れて薄めて、
そうそうそう、
尾道の人が嫌味でですね、松永の醤油はね、もう最初 初から出汁が入ってるんでね、絵をメダカとかそんなのが入っとったっていうような、まあ、そんな話をまあ両方でしながら
笑ってたっと思い出しましたね。
まあね、まあ、はい、あのちょっとバックしてすみませんけど、はい、まあ、時々まあこういうようにして、
そうですね、たまにはね、
してからね、
たまにはちょっと下関方面に戻るとい
いかもしれないですね。下関また赤間関に戻ってもいいですけども、まあ、ちょっと今日は戻りませんけどもね、はい、まあ、そんなことがあるところで、
分かりました。
この辺はあのいっぺんね、こんなとこいっぺん修学旅行でね、いろんな広島に行きますよね。この辺もちょっと入れてみたら、ね、履物なんかものすごい大事なことやし、足も歩くとかいうようなこともあってですね、僕はいいんちゃうかいなとも思ったりもしております。
分かりました。
さあ、それで松永はこの辺 で、ね、次の駅へポンと、はい、あの飛びましょうね。
リンゴ赤坂、
リンゴ赤坂であります、
はい、
この駅が可愛らしい駅でね、僕行った時は赤ヶ原のですね、平屋建ての駅でしたね。
今でもなんか
あれや、
降りてみますね。
ありますあります。おお、楽しいですね。
ぐるっとこう回ると、
はい、はい、どうぞどうぞ、
はい、ぐるっと。
あ、面白いですね、このグーグル、ね、
これですよ、これ。
あ、これこれ。
変わってないじゃないですか。
なんかね、本当にどんな言うたら、どういう、何、例えようないぐらい可愛い駅なんですよ。
そうです
ね。で、まあ、駅の前に四角いね、うん、赤ポストがあったりしましたね。
あ、今でもあ
り、あんな同じこと変わってませんね。
ただこれ4年前ですね。
4年前ですか。
ちょっと古いですね。
まあ、しかし28年前ですから、こっちで今話はね、うん。
いやいや、もしかしたら改装してる可能性もあるじゃないですか。
まあ、そうやけど、見たところではあんまり改装してるようには思いません。うん、
いや、4年前から。
はい、あ、そう。
4年前から。
今はね、現在は ね、うん、ね、そうかもしれませんね。うん、それはまあ、わかりませんけど。
ちゃんとね、 JR 西日本、
はいはい、
ビンゴ赤坂ステーション変えてますよ。
はいはい、
分かりやすい。
まあ、地元の人はビンゴはつけませんけどね。
そうですね。
これはまあね、
そうですね、
JR さんがね、間違ったらいかんからという、ね、
まあ、いろんなところに赤坂ってい
う地名、赤坂もいっぱいありますからね、
うん、
ビンゴをつけはったんでしょうね。
この駐輪場もなかなかおしゃれですね。
そうですね、これはあったかな、ちょっと記憶が怪しいなりますね、うん、これになります、まあ、駅ははっきり覚えてるんですけども、は
い、タクシー乗り場とかもあるみたいですね。
ありましたですね、うんうんうん、ありました。で、この辺りがね、
はい、
まあ、ずっとこの山陽道って不思議なことに割と古墳をつなぐような道でもあったんですよね。特に広島入りましてからは、特に赤坂あたりのところはですね、
はい、
この辺古墳がたくさんあって、
うん、
古墳から飛び越して現代人の墓もたくさんあるところなんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、で、それでね、この辺は赤坂古墳群というね、まあ、考古学の人が名付けはったんでしょう、
うん、
いろんな古墳があるでというようなことで、うん、そのトップに赤坂中がついてます、
うん、
で、赤坂駅の近くに滑り岩一号古墳とかね、
う
ん、ありました。
前回出てきましたね。それ
出たでしょ。
交差点にね、滑り岩っていう交差点があったんですよ。
そうそうそうそう、これも史跡に指定されてるんですよね、
はい、
それから、まあ、もっと有名っていうか、もうちょっと大きいのはですね、福山市の史跡に指定されてますが、昭和38年の4月の5日に指定されたんですけども、
はい、
これが伊香岡山古墳っていうんですね。なんか伊香岡山ってカタカナで伊香岡って書いてあるんですけど、
ね、
面白いですねこれね。これが、まあ、もう、まあ、発掘が始まってるかどうか知りませんけど、僕ら行った時は未発掘のね、手をつけてない古墳やということで、何が出るかっていうのが、まあ、楽しみやっていうことを、まあ、地元の人もおっしゃってましたんですね。そういうところを行ったんですけども、
はい、
この赤坂駅の近くにね、あの、はい、瀬戸内自動車という会社がありましてね、中古車の会社やと思いますけども、
は
い、
なるほど、
僕が行った時にあのスバル360が売ってましたね。綺麗な車両でした。あれ売ってくれるのかどうか、88福山ウ2203というね、ナンバーがついてました。
すごいね、ナンバーも記載して
買いました ね、
はい、すごいですね、
はい、あの欲しいなと、もう本当にあの手の出るほど欲しかった、ものすごい綺麗に
喉からってやつですね、
喉から手の出る、そんな感じのとこがあって、今どうなって
んでしょう、ね、なんか車も古墳みたいなやつ売っとったんですね。
まあ、そうですね、ちょっと別格にちょっと乗っけてましたからね。ひょっとしたらその店のシンボルかもわかりませんね、うん、売り物というようなね、 あれで人目を引いてアイキャッチャーになっとったんかもわかりません
、ね、その可能性ありますね、
はいはい、うん、でそれであのこの辺で腹が飯が減って、あ、じゃあ腹が減ってきましてね、
はいはい、
飯にしたんですけども、で、山陽道自身は2号線よりもうちょっとで離れたところに取ってるんですよ。
あ、なるほど。
でもっぺんその2号線を降りてきて、赤坂駅の手前まで降りてきましてですね、
はい、
レストランキスタのブローニューというのがあったんですけども、
おー、いいな、
このブローニューで、
ブローニュー、ね、
12時11分昼飯始め、12時59分昼飯終わりと、の日記の
48分、
何してたんでしょうね、
はい、
結構のんきにやりました。
いやいや、48分、もうちょい休憩した方がいい。
あ、そうですか、
ね、やっぱ1時間ぐらいは休憩。
あ、なるほど、
はい、何食べたん？
あの何か食べたらそれ記憶ないんです
よ。あ、そうなんや、
はい、これね、僕割とその記録、飯の方はもうあんまり記録してませんね。
あ、なんか前半の歩きをね、うん、あのうどん屋で何食べたとか、あ、
そうでしたね、
二角さんの番組やってたとかよう記録してたんですけど、
ああ、
そうですね、なんか後半結構飯は適当になって、
適当になりましたですね。あの、はい、土曜日の二角さんの番組はあのいわゆるあれですよ、あの
NHK の、
そうそう、東海道53時歩いた時もようあれ見ましたね。
あ、
はい、まあそれをまたまた別に、まあ、
長寿番組でしたけどね。
そうでしたね、
はい、
でそんななんで飯を食べてからですね、いよいよ赤坂駅からまあ出発する、はい、ということですね。
いいですね、
はい、ルート2号に沿ってずっと行きましょうか。
はい、
はい、どんどん行きました。この辺はあのなんかね、まあ、もうずっともう赤間ヶ崎出る時からそうですけども、
うん、
まああのね、兵庫県の芦屋とか、まあ、西宮あたりずっと続いてる道路ですよね、
うん、
松が多いんですよここは、
うん、
松永と駅も松ですしね、なんかねやっぱり
南本松とかいう地名もありましたしね、
でバス停でこの辺に三本松バス停とかね、二本松バス停っていうバス停もありました、
はい、
それぐらい松が多いところで、
うん、
ここにかっては松があったとかね、
うん、
二本松横に生えてたのがあると石になるぐらいの松も出てます、
ね、もう上から見てたらね、はい、立派な松がいっぱいあるんですよね。
もっともっとあったんですよ、
もっとあったんですね、
はい、でそれで13時15分頃に、まあ、もっぺんまた旧道を戻りまして、
はい、あ、なるほど、
行きます。そしたらその近くに山陽、はい、線が走ってるわけですよね。
山陽本線ね、
山陽本線があって、
はい、
で山陽本線でね、まあ、これ快速なんだったんですよね。サンライナーというね、
サンライナー、
そういう愛称の、
はい、
快速電車がと よく出会いました。これとサンライナーに出会う、サンライナーに出会うというのは、はい、ノートで見てますと、
いろいろ鉄道好きの方はね、
そうでしょう、ね、
ご存知でしょう、
はい、
サンライナー
で、まあそのあたりに割と、まあ、この辺も瀬戸内海気候で雨が少ないということで、
うん、
まあ、あの米を取るために池がたくさんあるということで、蒲池とか蓮池という名前があったりしましてね。
なるほど。
でさらにこれでもうちょっと大阪の方へちょっと行きますと、
はい、
まあ、先ほど、まあ、赤坂古墳群というのがあったのと同時に古墳だけと違ってもうね、
うん、
いわゆるなんか石、この辺石がたくさん出るんですよ、
うんうんうん、
六甲山で御影石と有名な石が出ますけども、うんうんうん、六甲山のまあ続きとは続きですからね、ずっと、
あ、まあ、
いろいろな石が出てくるところで、
はい、
石で作ったもう お地蔵さんとかですね、
はい、
自主狼地神さんとも言うんですけどね、自主の主は地べたの字書いて主と書いて、
はいはい、
これなんかね大きな巨大な1メートル50センチぐらいあるような、なんかだるま型の石みたいな、もう自然石にですね、大きな字で地神と書いて自主狼と書いて字だけ見えて、でそのネックレスみたいなところ首のところにですね、
はいはい、
いつも何かあのしめ縄が張ったんですよね。
あ、
まあ自主あとか地神って、まあ、地元の人だけの神なんでしょうね。
うん、
まあお名前もない、まあ神で通じる、まあ、本当に基本的な神さんやと思いますけども、
うんうんうん、
そういう神さんとかそんなのをごつ大事にするような土地柄ですよね。面白いですね。
面白いね。
はい、でね、うん、坂部というバス停が13時39分に出てくる
わけです
。
坂
部、はい、坂部、坂にあの部屋の部
屋、部屋の部屋ね、赤坂の坂ってやつですね。
まあ、そうかもしれませんね、
はい、坂部、
はい、そこでね、なんとか塩の墓というね、
お
大きな石 あのものが出てきたんですよ。
おーおーおー、
その山陽道に沿いましてね、
はいはいはい、
うんうん、あの
多分今文雄君ね、
はい、
三幸松永線っていう道を、
そうですか、
歩いてると思うんですよ。
そんなとこですかね、
はい、あの、はい、2号線で山陽本線、
はいはいはい、
で、はい、その三幸松永線っていう、
そう
あの海の方から山の方にかけて、ね、
ずっと並んでるんですよ、ね、
そういう並び、
まあ、歩いてるうちに、はい、サンライナーが時々バーバーとかってあの音を立てながら走り抜けるという状況
です。今いるところが何でしたっけ。
今いるところが坂部バス停という坂部というところなんですよね。
坂部ちょっと分かんないな、
坂部とか谷尻とかね、
谷尻、
谷の尻ですね、谷尻とか、まあ、そういうところで、
はいはい、
その辺はあ、それで、ね、分かりやすいことを言うならば、その坂部バス停のちょっと近くというか、ちょっと離れ、5、6分は歩いてますけども、
うん、
新幹線の下をくぐってます。
ああ、はいはいはい、はい、
分かるでしょ。
新幹線はね、多分ね、これですね、
はい、
山陽新幹線。
出てくるでしょ。
はい、出てきます、トンネルから。
その下をね、くぐるところですよね。
あ、まあまあ、ここだから通ってるわけやな。
それ通りました。僕はそれをくぐりました。
はい、くぐりました。
くぐったのが13時42分にくぐりました、
ね。なるほど。まあ、そこから逆算していたら、大体今の現在地が分かるってことですね。
地元の人も大体お分かりになると思いますけども。
はいはい、
そんなところ で、
はいはい、
でその辺は今も言いましたように石がとにかくもう、まあまあまあ、あのなんていうかあの家の前にあったり、
はい、
道路側にあったり、それ自主神様であったり、まあ、石のケースと石ので作った、
はい、
まあ、あの家の中に地蔵さんがやはりましたりですね、
かこんな感じですか。
ああ、こんな感じですね。
県道378号って書いてますけど。
これ378号になってるんですか、
はい、ここにもなんかちょっと石ありますやん。
これはね、あの
池髄石ですか、これ
そうですね、車が突っ込んでくるんですよ、うん、これ
突っ込んでこんようにね。
突っ込んできても車がだけ壊れて、家が壊れんように、うん、周り角とか家の前にですね。
結構古いというか狭い道ですね。
狭いですね。
これちょうどあの Google の、はい、車の前に軽トラが来てるんですけど、まあ行き違えるかなぐらいの感じで、
ね、これも旧山陽道ぐらいですかね、これでね、ちょっと、うん、もうちょっと旧山では狭かったかもわかりませんね、うんうんうん、まあ割とこの辺の人は あんまり道なんかも侵食せんと、うんうん、真面目に家を建ててやるという、
ね、そうですね、
ところによってはもういらん道はとにかく自分のあの地べたやということで、ずっと家を塀からだんだん伸ばしていってですね、
うんうん、
もうあのそれこそ
まあ行きましょうか、
はい、そんな狭く薄いような場所もあります。
これまず、まさに松ですね、今。
ええ、まあ、松も家の、まあ、ほとんど家が松がありますよね。はい、松ほど、まあ、植木屋さん喜ばせの、まあ、はい、樹木はないと言われてます。お金がかかるんですよね。
あ、お酒屋さんも
あります、ね。あ、酒屋さんありましたか。はい、そうでしたか。はい、それでそんなところで、また地主狼があった、地神があったり。
なんか古いこの水路があるね。これ見て、この溝、
ね、
溝。
ああ、そうですね。
道路の左右に。
そんなんも ね
結構深めの。
古い道路の、まあ、ね、なんか特徴です、
うん、またえらいことになるやつですよ、
ね、
これ車が、
はい、でそれで今度ずっとその13時42分に新幹線の下をくぐりながら、
はいはいはい、
どんどん歩いていきました、
はい、
で13時48分にですね、
はい、
これね、あの右と左へまた道路がね、あの分かれるところがあります。
なるほど。
右へ行くと福山の方へ行く道やし、
はいはい、
左へ行くと大阪の方へ道があるというね。でそんな、まあ、あの石のなんていうか石碑が出てきまして、
はいはいはい、
二三門そこに石碑がありました。
すごいですかね。すごいなんかあの、まあ、本当にいい意味での田舎道ですよね。
もうね、この時はね、もう日本が米作農業の国やなということがね、
はい、
いやということが分かりましたね。
あ、
まあ、今見てますとかなりもう田んぼが潰されて家になってますけども、
そうそう、新しい家がね結構できてるんですよ、
当時はもうこれ全部田んぼやったんです。
あ、まあ、田んぼもねありますけどね、こんな感じで。
あるけども、もっともっと田んぼやったんですね。でそれでもう借り入れが終わってね、
はい、
あの稲木言うんですか、はい、あの稲を干す、
うん、
まあ、なんか物干し竿みたいなのがあって、そこに稲がいっぱいあったりね、
はい、
もうあの稲刈った後の刈った株かどうと並んでるような田んぼがあったりね、
うん、
もうなんか稲臭いというか、稲の匂いというか、米の匂いがね満ちてるような、まあ本当なんか豊かなエリアやなと、まあ、恵まれてるなこの辺の人はというようなね、そんな感じがしましたね。
じゃあ今、山陽新幹線の下をくぐったあたり、
はいはい、くぐりましてもうちょっと もうちょっと行ってますね、
はい、行ってますか、
行ってます、
はいはい、なんか小さい川を越えてる、
川を越えましたんですね、はいはい、でそれでまたここで石碑が出てきて、
これ多分これこの石碑やな。
あ、そうかも分かりませんね。
石頭群っていう、
ああその石頭群も多いんですよ、
はい、
石頭群とか石碑とか、
はい、
まあ道路の案内の石碑とかね、石がとにかくここら、
うん、こんなんやで。
ああそれ
石頭群、
おお、覚えました、
ちょっとお地蔵さんみたいな感じ、
はい、
まあ、地紙って書いてますね、
はい、僕のスケッチ見てください、
はい、
こんなんですよ。
あ、これやん、
まあ、それとかどうか、
いやいや、これだって真ん中に、
まあですね、
真ん中にお地蔵さんおって、
そうですね、
で右が地神 で、
そうです、ね、
はい、左に何やら感じって書いてますよ、はい、
何やらとかって、この横にまた小さいのがねちょこちょこちょこっとお地蔵がおるんです。
これ、
はい、
これ、
はい、これそれズバリそうですね、
ズバリこれです。
小石物が10杯とか入れますね、これ切れてますけど写真がね。
そうですね、
10本ぐらいありました。
これね、これ2年前の写真ですね。
あ、そうですか。これ全く
ゲルベラさんっていう方が、はい、
ゲルベラさん、
ドイツ人ですかね。
ありがとう、そうですか、
はい、
それはね、そこがまあ大体13時45分ぐらいかな、
この谷尻、
谷尻さっき言ったでしょ、
はい、
谷尻はね2つバス停があるんですよ。1つは友鉄バスですね、玉ヶ浦鉄道のバスと、もう一つは中国バスというね。
これは2つです
ね。2つ、ああその錆び方も
このそれとグーグルね、
嫌というほど
グーグル
変わってませんね。これやっぱり日本もこういうとこあるんですね。20何年経っても
ちょうど文雄君がデッサンしたこの
あの
石、
それ見て10個ぐらいあるでしょ。
あります、あります、小さい、なんかちょっと無縁仏みたいな、ね、
あのね、
ありますけど、
ここね舗装ができてなかったですね、かっては。
あ、
まあ石物の周りはそのまま残してますけれども、石、
ね、
物の周りは一応舗装してるでしょ。
そうですね、
それが多分舗装がなかったと思います。
でこれが新幹線ですよ。
そういうことですね。新幹線の高架が見えるでしょ。
でこの石 石仏の横にバス停があったんですね。
バス停があった、バス停があったんです。でそのバス停が2本あって、あもう一つね、町営バスみたいなのもう1本あったんですけど、もうなくなりましたか、それは。
あ
多分もうやめたんでしょうね。
どうなんですかね。
中国バスと友鉄バスの停留所があって、
はい、
でそこからあの地紙がまずおって、うん、自然石符と書いてますね、うん、でねその地紙のね文字見てください。白文字が あ、これでしょ。今でもおそこだけ白文字になってる
でしょ、う
ん、ここに白文字と書いてますよ。
あノートにね、
ノートに、
ね、あちゃんと書いてます、書いてます皆さん。
でも普通ね、これ他のとこはね白文字じゃないんです、うん、そのままの文字なんですよ。ここ住んでる人がやっぱかなりこう地神さんを尊敬してある人が多
い。そういうことですね。
まあ、剥げるたんびにだからペンキ持って行ってね、ペンキかなんか知りませんけども、うん、漆喰かも分かりませんけども、うん、地神地神というのを28年前も書いてたし、4年前も書いてたし、今も書いてるでしょ。
すごいな、ま
あ、その人が命のある限り、あここの地神は白いのが入るんじゃないですか、
ね。
面白いですね、
これは面白いですね、はいはい、
で小石仏とかね地紙とか何やら分からんようなところの前に、はい、今はちょっと少ないですけど当時は式神がねいっぱい並んで立ってました。
え何やに
式神というね、
あの
植物ですよ。
あこれか、
あ、まあ、ちょっと今も言ってますね、うん、まだ生きてますね。
そうですね、
すごいですねこれ、まあ、
よくあのお盆の前になったらよう売っとるやつですよね、
うん、そうですね。ちょっとね手入れが悪いですね。僕らの時はもっと式神がちゃんとしっかり草が抜いてね竹の筒で青い竹の筒に式神がありました。
まあ、まあそれはタイミングもあるからねタイミングあるからな。
そう
この人もずっとここ無理してるわけじゃないやろから、
まあまあそれでも真面目な人がやはってね、うん、おばあちゃんがおじいちゃんが知りませんけども、うん、ある若い人が知りませんけども、うん、まあ連綿とこういう地神信仰が生きてるんやなという ね、
うね、う
ん、大変嬉しい話がします
ね。
ありますね、
うん、
さあさらにずっと行きました。ちょっとした町に入ります。この辺から
おお町に、
はい、入ってますね、はい、でね中にはね面白いねこの辺の町は、はい、やっぱり昔から開けたとこでしょ、
はい、
だからね洋館木造洋館が多いんですよ。
あ
木造で建てた、
はいはい、
まあ、2階建てぐらいの洋館風の、まあ、役所とかね、
はいあはいはいはい、
そんなんがあって、うん、あの普通の家やないんですけども、うん、お医者さんとかそういうのは木造で洋館 で、うん、あの板がこうな並んでるような壁があってですね、だいたい色が、まあ、薄ネズミ色とかね、うん、青いブルーの色とかあって、うん、で、まあ、屋根の瓦もちょっと普通の屋根の瓦とは違うのが乗ってるというようなのもありました、
はいはい。
13時47分、うん、屋根の上のところにですね、丸が書いて井戸の井と書いたね洋館の建物がありました。それはまあ上から見えんと思いますけども、こんなもうちょっとした町ということですね。
あ
そしてちょっと行ったところに今度先の右に福山道と左に大阪道というような、
はい、
まあ、石の看板が出てました。
あなるほどね、
石3本プラスアルファとか書いてますね。
うん
これも石ですね。
うん
それからさらにもうちょっと行ったところにまたですね、
はい、
これあの矢掛八里かん鍋っていうんですかね、
あ
にぎというね、
かん鍋、
あこれもうこの辺もうひょっとしたら岡山ちゃいますか
ね、かん鍋ってなんかスキー場で有名なところですよね。
あ全然違う、それとまた違います。
あ違うんですか、あれ兵庫県か、
兵庫県ですね。あのかん鍋と書くのは、はい、神さんと書いて辺境の辺と書くんですよね、
は
い、一辺二辺の辺と書く、それがかん鍋で、矢掛っちんは矢が書いて、ね、掛け軸の掛けですね、余計分かりにくくなりましたが ね、
はい、
うん、まあ、そしたらもうあのもう本当ちょっと岡山がもう目の前に迫ってきましたね。
あ近いですよ、
もう今日次の回で岡山行けるんちゃいますかね、
かもしれないですね、
うん、
まあ、今福山ですから ね、
まあ、残念ですね。もうちょっと広島とか山口歩きたかったんですけど、
はい、あまあまあそうですね、
まあ、歩いてるうちにだんだんやっぱり大阪に近づいてくるということですよね。
そういうことですね、はいはい、
それでどんどん行きましょうね、
はい、
行きましたところ今度はですね、うん、あ面白かったですね。
お何がありましたか、
これね、ここで泉ナンバーの車に出会ってますよ。
おー泉、大阪じゃないですか。
大阪の泉があってね、これね、まあ、まあ、あの詳しく言いません、もう、まあ、プライバシーはないと思
います。いやもう言うてもいいですよ、
はい、あの3ナンバー33のね5918というね大きな、はい、ちょっと高級の車でした。
お
でそれがその細い道走ってきたんですよね。
あちょっと怖いですね。
怖いですね、怖いからこう、はい、僕乗いてましたらね、
はい、
なんとその窓が開いてね、
お
ご苦労さんです言われたんですよ。
あちょっと怖いそうな人が、
いやいや可愛らしい女の人でした。
あそうなん
ですか、ご苦労様です言われ出してね、まさか歩いてるとやっぱり、まあ、ちゃんと聞いてくれてある人は今日歩いてるかもわからんなということがあって、 あんなことやっとるのはごめんやすの番組しかないなということで声かけてくれはって、その女の人がね可愛い犬をね膝に乗いて てありました。ドライバーの顔はもう一瞬から見えんかったんですけどね、あ嬉しいなと思って、泉ナンバーバンザイ言いながら、
ね、よかったですね、
みんなで喜びました、ね、こんなとこでもやっぱり声かけてくれはるとね、
あの和泉ですよね、
和泉のナンバーでしたですね、はい、そんなんで可愛いのご苦労さんですと書いておりますね、はい、それからね、他にもずっと、まあ、その辺 あまり
確かに道狭いですね、
狭いですよ、
余計狭なりましたね、その分岐のとこぐらいから、
3のナンバーの車が来たらね、結構もう一歩通行になるような、
だってほらこれ見てや、もうあの原付がさ、
そうですよ、
もう Google の車向こうから来るから、はい、もう路側帯走ってるやん、はいはい、
もうね、
けどこれ一方通行じゃないんですからね、ないんです、これ
30センチぐらいのね、はい、別線があるわけですよ、このところね、そこをまあタイヤの幅ぐらいのところをね、
うわ狭いな、
株の人が走ってありますね、
なるほど、
はい、も昔はもっと前まで家があったんですよ、
あ
今ちょっと前駐車場しはったりして、家改築するとやっぱり、まあ、自分の地べたも、まあ、寄付するぐらいちょっと広せんとあかんなと思わるんでしょうね、
うん、
事故が怖いとか子供もおりますから、そんな
ところですね、まあ、それ分かんないですけど、
ね、はい、まあ、多分そんな感じがします、
あなんかこれおしゃれな家あるよ、
これ、これはもう新築です ね、
はい、いいですね、
これやっぱり、まあ、ちょっとしたらあのアパートかなんか分かりませんね、同じタイプの家で、
そうです ね
縦が縦横長のマンションみたいな、ね、そんな
家、最高窓もあって、
はい、もうたってこれ全部田んぼでした、一面に田んぼ、
あそうですか、
もう稲の匂いがしましてね、
ここなんかほらもうみんな多分田んぼ、
全部これ埋め立てですよ、
ね、そうですよね、
埋め立てというか田んぼを、まあ、まあ、なんちゅうか、
まだ残ってる部分もあるんです
か、ね、あり
ますか、一区画ぐらいは残ってるんですけど、
まあまあ、7割ぐらいまで、もうちょっと5割5割ぐらいですかね、
うん、
田んぼとこの家がね、
ああ今はね、
はい、まあ、あの非常にあの昔の、しかも昔の家はなしにほとんどがもう廃祖というのがなんか分かりません、
今風の家ですね、
今風の家がありましたですね、
はい
はい、またこの辺で、一本松石碑がありましてね、
おうおう、
旧一本松と書いてましたね、
おう、一本松ですか、
はい、あの13時59分ですけども、
はいはい、
このところにあのちょっとした石碑スペースがあって、
はい、
でそこのところに、うん、旧一本松、一本松があったんでしょう、今枯れてしまいましたけどね、
はいはい、うん、
石碑とですね、この地蔵さんのアパートがありました、地蔵さんの何体か収めてあるような小さいスペースのところがあって、
うん、
その地蔵さんのアパートの前にコスモスが今も咲いてますね、
あ
今もこの近くのあの万博公園で今コスモス祭りとか花祭りやってますけども、すごいコスモスが咲いてますけども、
うん、あそうなんですね、
はい、
うん、
ちょうど同じぐらいのシーズンで、
あそうか、10月ですかね、
28年前ですからね、綺麗、はい、なコスモス、手植えのコスモスがあって、あ地蔵さんも大変喜んではるというような感じがします、しましたですね、
なるほど、
そしてそのね、はい、日のところに文章がありました、旧一本松の日というのがあって、
おうおう、
松食い虫のためにと書いてました、
あ
枯れたと書いてましたね、なるほ
ど、
だからまああのそういうな松の霊を慰めるためにもやっぱり石碑を、あこんなね田んぼにちょっと入ったような空間でした、
あそうなんですか、
はい、あのこの日を立て
た、ほらいやなんか面白い松があってね、これあこれ松じゃないか、
これはね一時塚かなんかなんと違いますかね、絵の期間も分かりません ね、
なんかこのおもろい看板があって、ビデオライフ山手店とかいう、このなんかちょっとこう 電飾みたいなやつがあったりとか、と
ちょっと怪しいですか、
いや別に怪しくないんですけど、あのすごい目立つなと思って、
はいはい、これはあったら書いてたと思いますけど、まあ、
いやここはね道分かれるとこやからこの辺りかなと思って、ああこれなんかありますね、ここに日が、
ああ
まあなんか確かにこれ一里塚ですね、これ一里塚です、これ
多分これえのきが植わってたと思いますよね、
うん、山陽道一里塚書いてますね、
お当たりましたね、
はい、これは
見逃してました、見逃した違う見逃して、
ね、めっちゃでっかい木立ってるんですよ、
はい、あのコロキも、まあ、無視してなんかね歩いてたんでしょう ね横見てるとかは瞬間かも分かりません、
うん、
はい、まあここにも何回も書いてます、日本農業の原風景やと書いてます、
うん、
稲垣と長谷掛ちゅんです、長谷掛ちんは、うん、田んぼの藁をこう、ね、三角形の家みたいなものをね、
あ、
まあ、乾かすために田んぼの中にいっぱいそれがあるんですよね、
への字になってるやつですよね、
まあ、まあそんな感じ、
それはやっぱ立ってるんですよね、
それは稲垣やと思いますけどね、
うん、
それはまあ何ちゅう名前ですか言ったら長谷掛というんやと地元の人が教えてくれはりました、
うん、
そんなところあって、ほんでこの辺で川を渡ります、
う
ん、
お川ね、
天井川でしたね、
天井川、川の名前わかります、
天井川の名前無名と書いてます、 橋を見たけど名前なかったんで、
なるほどなるほど、
渡り切りましたですね、
はいはい、
またここにあの地蔵が出てきまして、
ほうほうほう、
それからね、あの不思議な神社と書いてますね、池ら坊なんとか宮というね、はいはい、えらえら英知大海の実ですね、三水平に絵と書く、
はいはい、
そういうところは、
ね、両海の見てあんまり分からへんから、
まあそうですね、
江坂の A って言ってくれんか、
江坂の A で、うん、まあね、
江坂の方が分かりやすいわ、
この近くの町ですけど、
僕らのね、この家の、
はい、江坂の A です
から、家というかスタジオね、
はいはい、はい、まあ江戸の A って言った方がいいかも、
あ、江戸の A が分かりやすい
ですね、これだったらまあ全国通じるでしょうね、江坂はちょっと小さいですね、
あ、まあ、はい、言ってください、
はい、A と書いて寮と書いて、ほで坊さんの坊と書いてね、
選ぼ
う、うん、選ぼう会館と書いてあったら違うんですかね、
あ、
これ不思議な神社と書いてます、14時で4分に前を通過しました、何が不思議なのかちょっと忘れましたですね、
あ、
まあそれ10、まあ、これあの14時4分でしょ
時間言われても全然わからないけど、
まあまあそんなもんですよ、
選ぼう、
選ぼう、
あ、エラーあった、あった、
ありましたか、
さっきのね、さっきの分岐の部分ちゃうかな、あれがね、エラっていう分交差点なんですよ、
場所ですか、エラという村ですね、
いや、あの一里塚があったとこね、 あれがエラっていう場所、エラって読むかどうか分かんないですけど、はいはい、で多分その近くですよね、
そうで、その近く、
その神社の名前なんでしたっけ、あ、エラ坊会館、あったあった、
エラ坊会館、
これや、これや、これや、
これあったあった、分かりますか、もう分からんわな、
え、何が何が、
まあ、14時4分不思議な神社と書いてるんですけども、神社なのか、
神社というか、え、なんかあの公民館ちゃいます、
公民館ですね、
これ
この近くにあるんかも分からんな、そういう選ぼうというのは、
うん、
これは公民館ですね、
海抜 7.4m、
あ、そう
で、2階建て、
あ、板張りの、
はい、で向こうからバスが、
あ、来ました、
まあ、当時来とったんでしょうね、
だからね、友鉄か中国バスで
しょ、歩行者を気づく優しく踏むペダルとか、
あ、なるほど、
福山市民憲章とかね、はいはい、そんな看板が立ってますけど、これ神社ではないです
ね、神社ではないですね、まあ、はい、そういうなんか
公民館、もともとおっしゃる小学校とか、
うん、そんな郵便局とか、そんな洋館建ての建物ですね、
はい、そうですね、はい、
まあ、それです、それ、
これですね、
はい、それ選ぼう、選ぼうというか、なんか
読む、うん、選ぼうかな、
はいはい、
うん、
ありました、それからまあのどかな農村と書いてます
ね、
山手町エラと書いてます、住所が、
あ、だからさっきの一里塚のところ、
ね、はい、あ、いや、まあ、あの辺りこの辺全体が本当にのどかな雰囲気の、まあいいなというか、
そうです
ね、なんか映画でも撮りたなるというんですかね、
はいはいはい、
そんな感じの、
あ、日本酒がありましたね、
日本酒ありましたね、
高橋酒店が、
白ボタンですね、これ確か広島の酒と違いましたからね、
あ、そうですかね、
はい、でこの辺にね、まあ、電柱の広告で面白い電柱広告があったんですよ、
何でしょうか、
今はないと思いますけども、
はい、
サラリーマン融資と書いてました、
あー、ようありますね、
あります、それが ね、赤玉っていう会社なんですよ、
赤玉、
赤い玉っていう、赤玉言ったら僕らポートワインとかね、そんなのあったんです
よ、はいはい、ありますね、
面白い、ちょっと他の町でないようなね、
あ、
ま
あ、
エリア地域の融資会社、
そうですね、有名なんでしょうね、この辺りだと、
そう書いてました、うん、サラリーマン融資赤玉と電柱広告と書いてましたね、
最近ああいうのも少なくなりましたからね、
あれが減りました ね、
ね、
以前丸福という電話金融の会社
丸福は今でもね、
あれ残ってますよね電話金融って何のことか分からないんですよ、
そうそうそう、
皆さん、
そうそうそう、
電話がそんなにうちはあったもんかという、ね、あったんですよ、
加入券とかなんかね、
そんなのをこう、ね、取引したんかな、
それを担保にお金を、分かんないですけど ね、
ませんけどね、もう全国どこ行ってもあの丸福さんはね、
そうそう、
今でも残ってますけど、
大阪でもあの北部の方行ったらね、
うん、
あの能勢のあたりとかたまに残ってますけどね、
そうですか、いわゆる放浪看板ですよね、赤の中にね、
丸福とかいたん
で、
う
ん、
はい、
分かる、
ね、そうそう、でそれでこれここが、
はい、
そのエラ交差点、
ああ、そうですか、エラ交差点ですか、
はい、交差点ですね、
分かりました、
で大きなあの、はい、絵の木かなんか
があって、一律感があと僕が、まあ、無視したとか書いてない、
これ無視したらだいぶ無視した
な、ほんまやね、ちょっとボケれましたね、この辺ね、うん、この時まあ聴取者の方も一緒に歩いてましたから、ひょっとしたら聴取者の方と夢中に話をしてるうちに、
かもしれない
ですね、今発見しましたね、こういう28年目の発見中も面白いですね、
はい、
ある程度 Google さんのおかげですけども、
そうですね、
はい、見てました、
うん、
そしてまたね、あの、はい、石ぼころと書いてるのは、まあ、祠がいっぱいあって、もうね、地蔵さんとかもこれ本当に、ね、はい、ここまで要宗教というのか、まあ、何か知らんけどすごいこうね、仏さんとか神さんの多いとこです、この辺り、
うん、
でそんなんがあって、また川を渡ってます、はい、14時16分に
結構なんかいろんな川を渡りますね、
小さい川を渡るんですよ、うん、名前のないような川を渡ってですね、でさらに行きまして、この辺で何か休み10分と書いてます、
あ、
なんか ちょっと、まあ、なんか誰かが死んのだったのか分かりませ ん、
それは この川ですね、
その川でしょう、多分、
はい、これですね、
そこその橋のところ、その近くで10分休んでます、
あ、なるほど、ここで休んだんですね、
はいはい、で16時から川を渡ったところで休んで、
はい、
14時42分ですから、ちょっと休み10分よりも多いですよね、
うん、ちょっとごめん、あんま俺時間聞いてへんから分からへん、
ね、まあ、要は川を渡って休みちょっとして
この川な、
出発しました、
この川ですよ、文雄君、
はい、
これ。
コンマイカワですね、可愛いですね。
本当用水路って感じの。
なるほど。でこれがしかしね、暴れ出すと怖いんです、広島の川は。
広島だけでどこでも結構怖いよね。
まあまあ特に広島はね、バーって
山近いですからね。
そうですね。で出発してしばらく行くと芦田川ないですか。これ
結構もうあれやな、進んでるんちゃう。
ごめんなさい、
そうですか。結構進んでるの多分芦田川。でっかい川やね。
はい
はい。
ちょっと芦田川のとこ行ってみてください。
めっちゃ進んでるよ、ふみおくん。もうこっからここまで行って
ん
ね。
ほんならもうその辺やっぱり皆さんと一緒に喋りながら歩いたんでしょうね。
ああ、なるほど。
なんか結構やっぱりみんなサインしてくれとかいろんな人があって。あ、
面白そうなね。
抜けてました。
場所がいっぱいあるんですけど。はい
は
い、
もう芦田川の堤防まで来たんですよね。
もう来たんですね。
はいはい、この芦田川っていうのがおもろい川でね。
はい。
これ間もなく海になるんですよ、ここ。結構これ見てると山の中みたいに思いますけど ね、
そうですね。
結構瀬戸内海に近いところなんですよ。
ああ本当だ。まあまあまあ、5、6キロぐらい行ったら瀬戸内海かなって感じですね。
で5、6キロのところにね、
はい、
あのこれね、あの草戸千里というね、
はい、
面白い遺跡が出てきたんですよ。
あ
これ鎌倉か室町か、もう鎌もうそんな江戸時代かもわからんけども、
はい、
要はね一つのまあ跡っていうか、
うん、
小村というかそんなところがね、
はいはい、
あのそれこそ洪水で埋まってしまうんです、そのまま。
あ、
長いこと知られてなかったのが、
はい、
あることがきっかけになってこの下に村が沈んでるでということがあって大発掘があったんですよね。あ、まあ、これもこの前ちょっと話しましたけど、なんとかのポンペと同じことで、
は
あ、そのままの様子が川の外から出てきたということで。
ああ、なんかありましたね、そんな話、
草戸千里の
何の話か忘れました。
そんな話あったな。こんないろいろと話してますと、
そうですね、
混乱してますけどね。
そうですね、
まあ、明日とかってそういうような。
あ、あれや、あの堺の李昌の森の、
そうそう
そうそうそう、あの茶碗店のやつですね。茶碗店
が1メートル下にね。
そうそうそうそう、
まあ、あの言うんですか、あの大阪夏の陣の時の堺が焼けた跡がそのまま1メートル下にあって、
はいはい、
今でも1メートル下を掘れば、
はい、
茶碗とか生活用品がそのまま出てくると。
茶の器店、
茶の器店
ちゃんと覚えてますよ。
はい、
あの、はい、あのもう10月16日にも終わりましたけど。
そうですね、
はい、
いい展覧会でしたね。
そうですね、大阪堺の李昌の森さん、ありがとうございます。
はい、まあ、はい、話がまた
思い出してよかった。
あの飛びました。
はい、
はい、
きっと同じように
ここは
配信来てください。
いわゆる川の河原の中下の方から、はい、その当時の村がそのまま生活が出てきた。
あ、
草戸千里というね、
はい、
あのまあ、千里は広いという意味でしょうね、
はいはい、
そういうような遺跡が今もあって、まあ、あの観光に使われたりもしてるみたいですね。
あ、そうなんですね。
僕は残念ながら身の近くでしたからそこまで行くチャンスはなかったんですけどね、
はいはいはい、
後ほど一遍あのこのね、
だからもうちょっとだから上流ってこと、
下流、
あ、下流やった
よね、海の方の近くなんですよね。でそれでまあ一遍ですね、あの、はい、福山競馬場に行ったことあるんですよ。
もうそうなんですね。
あの長男と一緒に、
うん、
なんか福山競馬女性のあのね、あの馬乗りの人がいてあるんで。
騎手やろ、騎手。
騎手、
ね、何馬乗りで。
まあ、人の、うん、まあ、いっぺんレースを見に行こうか
な。ああ、そうなんですね。
あ、息子のちゅうか長男の慶應の人まで行った時に、その時もね、近くにその草津千里があると聞きながらも、あの夜になってしまって帰ってしまったんですけど、ね、まだ行ってないんですけども、そういうような大きな遺跡が埋まってるのが
芦田川ですね。こんなとこにあるんですね、
はい、もう村自身が全体が沈まってしまったということですね。
あ、だからよっぽど暴れ川、
ね、だから、まあ、先ほど言ったようにこの広島の川は怖いでという、
まあ、まあまあまあ、まあ、ね、どこでもね川は怖いですね、
はいはい、まあ、気をつけてください、
はい、
そんなんで、まあ、言いましたですね、芦田川の近くまで来ました。
はい、
はい、で
堤防ですね。
堤防です、
はい、
でね、芦田川の対岸に福塩線が走ってます。
で線路があった。
線路が
福塩線、多分誰も知らないんで。
福山からね、
はい、
なんか塩町とかなんかいうところ行ってる。
あ、なんか以前ありましたね。
そういうね、あの列車があるんですよ。
あ、ね、塩、うん、塩ね。
塩町中が延長中ですか、
うん、かな。
ちょっと分かってないんですよ、そこが。これはもうひょっとしたら広島じゃないかも分かりませんね。
あ、
まあ、要は
福塩線自体はね、なんかね、あるんですよ、今でもしっかりと。
あります、 あ、はい、あります。それまだ廃線になってないですよね。
うん、
そんなんが見えました、この辺りから。芦田川の向こう側に、
はい、
左手100メートルと言ってますけども、
はいはい、
対岸に福塩線があるぞ。
こんなところに線路が通ってるの珍しいですね。
珍しい。
この川沿いにって、あんま聞いたことないですけど、
これも何かやっぱりあの
物資をやっぱ運んでたんかな、
まあ、ひょっとしたら広島って軍関係が多かったですからね、まあ、軍の命令でできた線路かもしれませんね。あ、まあ、日本海と瀬戸内海を結ぶというか戦争の時のことを考えて、いろんなことをまあ伏線張ってました
ね。なかなかあの面白い線路で、はい、あ、福山から出てるんですね。
福山から出てるんです。
あ、なるほど。
福山から出発して、
福塩線だからね、
塩町かなんかちょっとわからないです
けど、ビンゴ本庄っていう駅があった
りとか。ビンゴ本庄ありますね、
はいはい、あ、これちょっとなんか乗ってみたいですね。
面白いでしょ、
電車ね。
名前もおもろいし、福塩ってね、
あんま聞いたことないです ね。
なんかこうね、それこそ面白いですね。
面白い、
まあ、
面白い、
はい、その辺がね、もう湿地帯みたいになってるんですよ、
は
い、一旦だからね、あの、はい、排水のためのポンプ場があったりね、
は
い、うん、まあ、あんまり触られへん場所です。だからここはもう昔から、ずっと殿様時代から江戸時代の初期から、
はい、
おそらくこの山陽道っていうんですか、うん、これはこのところ走ってたんやなっていうことが分かりますね。
あ、だから結構比較的残ってるんですよ、
はい、
あの Google の地図で僕いつも収録前に文雄君に道聞いて同定するんですけど、 あ、はい、あのここはね簡単に分かりました、は
い、なるほど、
どこに道があるかっていうの
は、まあ、すっきりしてますね。
そうそう、もそも分かりやすかったです。
まあそういう意味では原型がよく分かるでしょうね。で、石碑があって、また松の石碑があったり、
はいはい、
袋橋っていうんですから、福というに道路の路
と、ああ、袋橋ですか、
はい、これ用水路の橋を渡ったりね、
うん、あ、はいはい、はい、
まあ広々としたところをずっと行くんですよね、
はいはいはい、
で、まああの湿地帯みたいなところやから、くわいの畑があったりね、 あったり、あれを湿地帯と書いてますね、
はい、
で、山際分団という消防団の、まあ、これは堤防を守るための、はい、消防団かも分かりませんけど、そんなの事務所があったり、山の淵をぐるっと回りながら、どんどんと、まあ、大きく言うたら大阪の方へ向かって歩いていくわけですよね。
こんなんですよ、こんな風景ですよ。
そうです、でね、パラグライダーやってる人がありましたわ。
ああ、やりそう、
ここら辺、ね、ちょうどね、広場でやって草がありますからね、気持ちがいいでしょうね。
いいですね。
で、やっぱり糸トンボがたくさん飛んでましたね、
うん、
まあ、日本の農村風景というんですか。気持ちが良かったですね。
文雄君はちなみにどこ歩いたんですか。この車道を歩いたんですか。
車道はだと思いますけどね、はい、
まあ、まあまあ危険な
道ですね、うん、そうですね、
はい、
で、糸とんぼがあって、採石場があったり、
はい、
新築した神社があったりですね、
へ、
あるいはまたちょっと行ったところに山陽自動車道路の下を通りますよ。
あ、なるほど。
そこはもう
ちょっと向こうの方に
目的見えるでしょ、
見えてますね、
まあ、この辺どんどん歩きます、
はい、
はい、でこれでね、あの山陽自動車道の下を通って出たところに、
はい、
大きな常夜灯がありました。
あ、
常夜灯というのはなんか自然石でできた巨大な2メートル以上ある、3メートルぐらいあるようなですね、石を積んで、
うん、
その間の真ん中からちょっと上の方に、うん、まあ、あのろうそくとかランプとかそんなのを入れるとですね、火袋ちは何袋
分かりにくいな。だからまあ街灯やな。
街灯、昔の街灯です。
昔のね。
そうですね。大概この辺は、
はい、
コンピラ大権現と書いてます。それ、
あ、
コンピラ山へ行くのは、この道を行ったらコンピラ山へ行く、船着き場へ行きますよということで、
なるほど。
もうこれ渡ったらコンピラですからね。
コンピラ山は香川県でしたっけ。
コンピラ船船ってやつですよね。
だいぶ
知らないです。かけてゆらゆらゆらって歌があるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、コンピラ山と伊勢神宮へ参るということが、江戸時代の方の一つの人生の目的やったんですね。
あ、まあ、伊勢神宮はね、よう聞きますけどね。
ダブル参りというのが一番いいんですよ。
コンピラも
伊勢行って、コンピラ行って、コンピラは大阪の道島のところから船が出たんです。
あ、
このところから乗ったらもう勝手にコンピラまで送ってくれるわけですよ。
なんか今の深夜バスみたいなもん
で、ね、わー、そういうことです。
文雄君ごめん、その話ちょっと話されきれない、はい、これ覚えてる、
はい、
アジフジ。
いや、これは
この店を忘れたらあかんやろ、これ。これほら見てや、これ、
あったんか、
これサンドイッチ、ソフトクリーム、
これはなかったと思う、
お好み焼き、たこ焼き、
これを忘れたらあかん、
アジフジ、これがね、
なんかハイバスか、あれ、
これ船ちゃう、
バスを、あ、ハイ船か、ハイセンチュンか、
それをイメージして作ってる感じやね。別にそのハイ船とかを利用してるんじゃなくて、
やっぱコンピュラかもわからんな、これも、
うん、いや、これがその山陽自動車道の、
いや、これあったら書いてるはずやと、
多分これ上りかな、うん、上り線の、
はい、
向こう渡ったところにあるんですけど、
これはなかった、なかった、
8年前
なかった、
あ、なかったか、
なかった、なかったら覚えてる、
結構古そうな店ですけどね、う
ん、まあ古いけど、これはまあ元々建ったとこからそんな綺麗な店ではないよ、
あ、
まあ経営者の人
でもなんかうまそうやけどな、ちょっとここ食ってみたいけど
な、そうっていうか、うん、これやってあるか、
やってるな、鶏の唐揚げも、
あ、すごいね、この感じはどう表現したらいいんやろうね、これ
これは 僕の好きな店ですよ。
あ、これはお前好き
だ。僕好きですね。
あ、こういう店。そうか、はい、なるほどな、
まあ、これがその山陽自動車道ですね、
はい、山陽自動車道の下とまで書いてて、その時にあるのが常夜灯、天保8年の10月の吉日に建てた常夜灯があったところまでで、コンピュア大権現のあります。
あ、バス停ありますよ。
バス停ありますか。なんて書いてます。
なんとか分け幼稚園。
ああ、幼稚園
ちょっと分かんないですね。なんとかの字が分かんないですね。
そうですか、はい、あ、友鉄か中国バスか、それも分からんか。
あ、ちょっと分かん、蔵分けって書いてんのか。
蔵分けっていうんですか。
蔵分け幼稚園、中国バスかな。
あ、中バスやね。
うん、なんかちょっと中っていう字が
似てたような。中バスや、まあ、友鉄はそこまで来てへんの
か。だからここの店行きたかったら、味富士行きたかったら、この蔵分け幼稚園かな、
中バスでな、
はい、の、ま、前で泊まる。
まあね、なんで言ってもその大きな山陽道の下へ言うたら誰でも分かります
よ
ね。
そうですね、はい、はい、
これはなかったと
僕は。常夜灯はちょっと見つけられないですね。
まあね、こんなとこやからね、ずっと池あるんですよから、うん、でね、この辺から突然増えてくるのが柿の木なんです、はい。
あ、
いわゆる今話題の柿の木中が、私は、
ね、
一年中国 の、 あの果物屋とか言って柿が大好きで、
ね、うちの冷蔵庫に ね眠ってますよね、
柿が。いっぱい、お医者の藤柿とかね、西条柿 の、 あの眠ってる柿はもう食べたらいっぺんに元気出ますよね。
いろんな柿がね。そう、
この辺は西条柿です。
あ、これ西条、あ、そうかそうか、
広島やもん。
まあまあ、あのね、愛媛の西条か広島の西条かみたいな。
いや、愛媛やない、
愛媛やないですか。
愛媛
僕はね、僕は愛媛なんで。
いや、お前はね、俺はもう愛媛も水があってね、はい、あ、こはもう名水百選で、
そうやん、打ち抜きっていうな。
あ、それはもうどこ掘ってもね、水が出るという最高の場所やけど、
あの朝日ビールの四国工場もあるしな、
ビール、ビールよりやっぱり日本酒と柿や、これは。
そうですか。
これは最上、こっちの最上ですね。
けどここあれやな、文雄君、今俺あのストリートビューで行っとんねんけど、なんか暇な道やな、これ言うと悪いけど、なんかほんまにあの、ようこんなとこ歩いたなっていう、どんな気持ちで歩いてたんやろ、
まあ、だからあんまり書いてることが少ない
ね。書いてないな。
柿の木があった、
はい、
これ西条柿はタワーだった、
あ、
田舎風やとか言ったら田んぼがあると、あ、もう田んぼの柿の木とたまにその、まあ、
こんな感じでしょ。
あ、まあ、まあ、そういう感じ、山が迫ってね、もうなんかこうね、赤とんぼの歌が出てくるようなね、ああいうような日本やな、これは
そうやな、
ジャパンやなという。
今なんかちょうどいい季節かもしれないですね。
あ、一番いい、
まさに文雄君が歩いた
一番いいんです、
ね、10月23日なんで、ね、暑くもなく寒くもなく、はいはい、
で畑がね、田んぼの中にちょっとあって、あ、そこにとんがらしがね、あ、こう実ってたりね、あるいはオクラの畑があったり、 あるいはナスビがね、長いナスビがポロポロあったりしまして、ちょっとあれ立って食べたらうまいやろなと。
ちょうどこのストリートビューの時もね、晴れとったんですよ、はいはい、まあ、これ8月やからちょっとね、まだ緑が青いんですけど、うん、
やっぱりちょっとこれは青しすぎるね。
そうですね、まだ
これはもっと黄色になって
くる、夏の最盛期って感じですね。
そう、雲もね、ちょっと秋雲ではあるんですけども、うん、まあ、これからもっとこの雲がもっとさーっといって、サバ雲が出ればもう、うん、今の10月の23日ですよ。
全然出てこへんな、常夜灯が。
常夜灯はこれ、日本の土地神さんの土地があったり、はい、山裾の道、田んぼを行くということがあって、あ、
まあまあまあ、まさに今ね、
ものすごい柿の実と書いてますね。
柿の実、
柿がいっぱいあった。で、芦田川がもうのテーブル、堤防で、で、芦田川へこれから渡ります。
多分この橋渡るんですよ。
そうそう、
今から
それがその橋がね、
常夜灯はなかったな、結局見つからなかったわ。
まあ、あるんですけどね、
あるんですね、
あるんですけど見つからなかったですね、はい、芦田川ですけど、大渡り橋と、
それ、ああ、ここちょっと右行ったら、T 字路右行ったら
15時22分です。
はいはい、はい、
大渡り橋を渡りました。
ああ、はい、これね、あ、はい、T 字路じゃないですね、ごめんなさい、一応十字路ですね、
まあ、交差点でしょ、
交差点ですね、はい、で、左行くと、まあ、そのあっち の、 あの下関の方とかに行けると思うんですけど、
戻るわけです
ね、僕ら右行って、
そうですね、
あ、ここはその
大渡り橋やと思うんですけども、違いますか、
その、ああ、書いてますね、大渡り橋って書いてますね。
そう、面白い、それ
親柱かっこいいですね、これ、
うん、の親柱がね、
山みたいな感じで、
や、多分山を、ね、こう模して作らはったんちゃいますか、ね、自然石でね、
まあ、そのバイクもかっこいいですね。
バイクかっこいいですね。ね、それ色を映してますね。
はい、偶然映りました
ね。うん、偶然でした、
ね。あ、で、これで、
はい、
芦田川を渡ったと。
渡ったんですよ。芦田川の、だから、まあ、これ、左岸が右岸に行ったわけですよね。
そうですね。
はい、渡って、
はい、右岸から左岸から。
そうか、そうかね。
はいはい、あ、この橋はちゃんとね、歩道あるんで。
ああ、これは、
立派な橋
なんで、はい、大丈夫でしたね。はい。はい、渡って、骨が渡って左へ50メートルぐらい行ったところの、
はい、
から堤の下へ降りてます。
お、
明日はの堤をこれから旅するん
ですよ。ああ、なるほど、うん、だから堤防の下ってことですよね。
堤防をちょっと行って50メートルぐらい下とこ降りたところに下へ行く道があって、
川それとも あのこっち側町側、
うん、あのねあれは何が
川の方か、うん、町の方かどっち歩くん？だからその堤って要するに堤防の下
やろ。町の方です。
あ、町の方ね。
町の方歩くんですよね。
はい、町の方ね。
まあ、町の方歩くっていうか、ここで川と分かれるんですけどね。
あ、はいはいはい、
川と分かれて、はい、でまたここで土地神さんに出会ってますね。またこれも神かと。自然石にしめ縄というのがあってましてね。
あ、
まあ相撲取りのあのね、なんか土俵入りみたいな感じですよね。
あ、ですね。うん、
これ芦川のこれ、
はい、なんか彫刻がね、親柱、さっきの大渡り橋の、
ね、
渡ったところの親柱の彫刻がちょっと見えないですけど、なんか多分これね、
うん、
花か蝶々かなんか彫刻してますね。これ、
あ、これはなかったな。
めちゃめちゃ立派な橋ですねこれ、
うんうん、橋はものすごいですよ、
ね、
うん、
これいい橋ですね。
すごいいい橋ですよ ね、 ね、で場所もいいしね。
そうですね。
あ、雲もちょっとまた先ほどの雲と変わってきましたね。
そうですね、まあ、けどこれ同じ多分8月多分同じやと思います、
ね。まあ、方向によって雲も違うんか分かりませんね。そうですね、はい、でそれでこの土地神さんを拝みながら15時30分にですねちょっと行ったところで、
はい、
新芦屋交差点中があるんですよ。
お、
新茶屋、新茶屋交差点中があります。
新茶屋、
はい、ちょっと行きますよ、ちょっと行きますよ、ずっとね、高谷川の、
はいはい、あの大渡り橋、東詰も越えて、
越えて、
はい、で、まあ、旧山陽道というか、西国街道に入って、
で、次、そのね、
はい、
あのいわゆる芦田川の支流のですね、
はいはいはいはい、
高谷橋という、高谷川というところの橋へ行きます。
は
い、
あ、これね。
それ、それ、それ、そう。
だいぶこれも省略しましたね。
省略しました。
これ結構おもろそうななんかホロコースト記念館とかなんかいろいろあるんですけど。
いや、それなかった。それホロコーストあったら入ってますよ。
そ、そうですか。
まだできてない
ですよ。あ、そうですか、うんうん。なかなかね、お寺もあったりとか、うんうん、いい街なんですけど。
ちょっと結構あの
これはもう
密度がありましたね。
ね、ちょっとパッと通ったんですね。
行きましたね。はい、まあこれも多分な、いや、まあいろいろあったんでしょうけど。
そうですね。でここの、
はい、新茶屋交差点。
あ、これか。
はい。
わかった。これや。
それ。
あったあった。
国道182号線です。
ね、県道391。
国道はないですか、182号
っていうの。国道は
これね、あの、うん、いわゆるあの日本海行く方の道です。
ああ、そうなんですね、
はい、まあ、弱み道という道です。ああ、
国道313かな。
そうか、俺は182って書いて
ある。あ、じゃあまあそっちが合ってると思う、うんうん、まあ、とりあえず新茶屋交差点ありました、
はい、
ここね。
そうです、
これは右ですね。
はい、右ですね、
はい、
それで右へ行って、
はい、
今度あの高谷川の橋を渡ります。
あ、これがちなみにあのそれです、あの新茶屋交差点でございます。左手の方にね、
はい、
ビンゴ信用組合という
これ抜けてますね、
ビルが、まあ、左なんでね、
はい、
僕ら右行くんで、
右行ってください。182号線を右へ行ってください、ね、
はい、これ右に行きますよ、
はいはい、シャーンと行って、
お、中島整形外科がありましたね、
これ
あったやろ当時
だったな。
これは絶対、あ、で、はい、この新茶屋のね、角がね、
はい、
売り物件になってます。
あ、はい、そうですか。
今年の8月なんで。
あ、なるほど。
もしかしたらまだ売られてるかもしれないですけどね。
畑やったんかな、やったんでしょうね。
駐車、あ、いや、まあ、でっかい家があったんかな。
あるいはまあ、ね、ひょっとしたら畑かもわかりません、
ね、畑か。いや、こんなとこ畑ないやろ。
ないかね。まあ、なるほどね。はい、まあ、
行きましょう。
はい、ほんで、それで右の方へどんどん行きまして、
はいはい、
高谷川の大きな橋にかかります。
あ、これ、ほら、文雄君、見てこれ。この先240メートル、踏切。
おーおー、
これ例のあの、
あ、わかります、
ね、はい、福沿線
のね、線のあの多分ね、あの、はい、横の方の踏切、 駅前の踏切やと思います、
ね、はい、
はいはい、でどんどん行って高谷川行ってください。
あ、これですか、
はい、
今こんなとこです、これ、
はい、
この、
はい、
え、左行ったら神鍋、
神鍋、はい、
神鍋、
神鍋、はい、
あと茨、
あ、茨ね、
はい、で右手がまっすぐ行くと福山市街、
はいはい、それルート何本とか
313。
おお、面白いね、変わってますね、182やったけど俺
いや、まあそれちょ変わってるからちょっと
写し間違いかな。
そうそう、まあまあ分からん、それは分からん、
まあ人間のことですからね。
そうそうそうそう、はいはい、人間って感じですね、
はい、
であ、この橋面白いですね、
はい、
これほら歩行者の橋と、
これまた例のね、
車道が、
歩道と車道と
分かれてますね。
あの橋の欄干が低いやつですよね、お前の言うね。
あ、これは鶴なんとか橋ですかね、
うん、あの鶴ヶ橋、
あ、鶴ヶ橋か、
はい、鶴ヶ橋ですね、
この歩道も味あるな、
はいはいはい、これはいいですね、
これは渡ってみたいな。
これはこの頃もう夕方ですよね、これね。
そうですね、このグーグルも夕方ですね。
あ、まあもうちょっと夕方やったね、僕らの時はね、はい、
これちなみに文雄君、これ1月です、ここだけ。
ああ、なんでやろうね。
いや、まあだから、
まあ、なんかルートが混ざってるんですね。
そう、だから1月やったらちょっとこうね、
なんか雰囲気がね、
雰囲気違いますね。
今まで緑やったとこが黄色になったの思ったら、そうそう、あ、そういう合成も含やっとるわけ。
まあまあまあ、合成というか、その、ね、ずっと車走らせられへんから、まあ、
そらそら、
そうです ですね、こうちゃんと下の方に書いてるんですよ、はい、2022年1月って、まあ、
書いてくれたらいいですよね。
そうそうそう、
なんかちょっと変やな思ってたのがその解決しましたですね。
そうですね、はい、でこれで橋を渡って
渡って
鶴ヶ橋ですね、
はい、鶴ヶ橋です、
はいはい、
でそこのところです
ごいな、鶴ヶ橋渡ってすぐに
すぐ踏切があるんですよ、
これすぐじゃないですか、
もう渡ったとこですよ、
これはすごいですね、はい、
そのあたりで万歳してますね。
ああ、
なるほど、本日の終わりですね、
これがその福塩線ですか、
福塩線です、福塩線の踏切ですよ、
いいですね、この踏切
なかなかよろしいやろ、ね、これ全面展望でも側面でも結局いけますよね、
これはやりたいですね、
ここ山がしょっちゅうありますから綺麗だと思いますよ、
はいはい、高さ制限 4.5 メートルで、はいはい、あの警告灯がね結構あの、はい、ええやつですね、全方向から見えるやつですね、
あれなかった俺の時は、
やっぱり事故多いんちゃうかな、
あ、多そうですね、まあ、いらんこと言いますけど、
いやいや、だいたいこういうとこはそうなんですよね、まあまあそれはいいですけど、ええ、あ、これ面白いですね、
面白いでしょ、
ちなみにこっちがあのその塩の方ですね、
はいはいはい、
塩の方で
塩町とか何とか塩
で、
ね、はい、
でこっちの方がよ、はい、よ、福山の
福山ですね、
そうです、福山とか、あと町、横
横な、横ですよ、
横とか
福山の方です、横と福山の間に一つか二つ駅ありますよ、
はいはいはい、
うん、
はい、鶴ヶ橋踏切、
はい、鶴ヶ橋踏切
ということですね、
はい、はい、そこであの聴取者の方どうも、
はい、
合計この時8名、全部で13名の方が参加してくれはった、地元の方が、
ありがとうございます、
例えば広島県の深谷市郡の神奈部町の方とか、
はい、神奈部
町、深谷市郡の神奈部町の方、まあ、他に福山市の山手町の方とかですね、
あ、山手町でさっき通りましたよ、
ええ、
さっきの一里塚があったあたりですよ、エラとかあのあたりですよ、
そう参加してくれはってですね、山手町、それから福山あのですね、はい、神奈部町が結構ね満場層がたくさん入ってたみたいですね、このうち13名のうち半分ぐらいの人が神奈部町ですよ、
まさにもうこっち側行ったところ
に、ね、まだまだ来てくれはってですね、でここでまあ、住所を書いてくれはった人もあったんですよね、
はいはい、あ、結構細かく、あ、名前を読まないですけど、まあちょっと上の名前ぐらいいいかな、
ね、
岡野さんとか、はい、今村さんとか、はいはい、宮本さん、
は
い、ね、森田さんとかね、はい、まあ、いろいろ
あの13名のうち、はい、こんなサインしてくれた人が半分ぐらいあったんかな、
うん、
また連絡しましょうねって言ってから、まあ、途絶えてますけど、皆さんお元気でやってはると思いますよね、
ちなみにちょっと一つ言うときたいんですけ どこの鶴ヶ橋踏切ですね、
はいはい、
福塩線 の、はいはい、あの踏切なんですけど、はい、この連絡先がもうね岡山になってます、
ああ、もう岡山管区になるんですね、
はい、岡山電気指令新通指令室って書いてますね、
もう ほんの次のね21のノートでね、
はい、
岡山入ります、
楽しみ、
もうこう今出してきたらノート残ってましたから、これ
も続けられます、ね、じゃあちょっと今度はついに
面白いですよ、
ついに県をまたぐというか、うん、
まあね、もうちょっと広島にいたかったというか、
ね、はい、広島まだまだねいっぱいね、うん、見るとこいっぱいあるんで、
そうですね、
また今度はね、この別の機会にまた行けたら行きたいですね、はい、
それからまあ同じコースをもっぺん歩いてみて思えるかも分かりませんね、
あ、そうですね、
うん、あの、はい、今度はあの動画撮りながら歩いたらね、
うん、
でまあ僕思ってたんですけど、近所の公民館とかね、小学校の、うん、まあ、あの校舎を借りて、
はい、
僕の撮ってるこのスライドの上映会やったらね、
あの
人はどうしてるとか、行ってもたとか、まだ元気やでとか、ね、
ほとんど行っても
う
た
から、ね、みんな行ったら行ったらいいじゃないですか、みんな行こうかな、
まあ、それのなんか親戚の人とか来たら面白いですけどね、
うん、そんなようなこう地理を楽しむっていうか、時間を楽しむというかね、
うん、
せっかくまあ結構たくさん枚数撮ってますのでですね、
うん、
そんなツアーをやってみてもええんちゃうかいなと、一つのまあイベントとしてね、
そうですね、
うん、救済、まあ、
どこでやるかですね、
まあそうですね、
そんな
まあね、
20冊ノートありますからね、
僕らだけではね、ここまでで20冊ですからね、その先はまだいっぱい続く、はい、
もう大体今半分超えたんで
ですね、
まあ、計算したら、まあ、あと20冊弱かなっていう、
でまあひょっとしたらね
感じかな、
こちらまで近づくかも分かりませんね、そ
うですね、ちなみに文雄君、あの帰りはどうしたんですか、
帰りはだからね、まあね、それと歩数ちょっと言うときましょうね、
あ、歩数教えてください、
これね、あのディレクターさんの歩数はこの時聞き忘れてますけども、はい、僕だけの歩数が 28,239 歩でした。
28,239、
はい、ちょっと少ないですね、いつも 32,000 ぐらいある
んで、ほんまや、
うん、意外とこのは
1万歩ぐらい少ないですよ、
まあ、楽なあのツアーだったかもしれませんね、
やっぱね、あの途中はしょってるでしょ、
うん、ね、
もう多分その時ね、うん、いつもやったらいろんなとこ行ってるんですけど、もうね直線でダー行ってるはずなんですよ、
いやいや、これね聴取者の方と歩くとどうしてもそうなんです、
いやいやいや、理由はいいんですけど、だからこんだけやっぱね少ないんですよ、
そうですね、
別に少ないからいいとか多いから良くないとか、
そういう
わけじゃないですから、まあ、とりあえず事象として少なかったということですね、
はい、
お疲れさんでした、
そんなとこで、まあ、 多少楽やったん
ですよね。よかったですね。
はい。で、これで、まあ、あの、横江駅まで、あと、まあ、5分か10分のところですよ、はい、ここからね。
はい。
で、横江駅まで行きまして、うん、横江駅を16時11分発の電車に乗って、福建線に乗って、16時39分に福山へ着きました。福山へね、16時30分
ぐらいそんなかかった？あ、30分ぐらい
かかっていて、うんうん、で、ちょっとあのホームで待ってましたら、今度は福山発のですね、光が来ましてですね、は
い、あー、なるほど。
もうここからもうあの新大阪まで一気に
山陽新幹線で行ったわけですね。
だから山陽新幹線で、
はい、
あ朝このこれ土曜日にし、
あ、いや、ね、日曜日ですね、
日曜日に動いてるんですけど、日曜日のね、
はい、
これね、あの7時ジャストのですね、
はい、
のぞみ501号で新大阪を出て、
はい、
で1日ずっと歩いて、今度は福山をですね、
はい、
16時39分の光に乗って新大阪で行くっていうね、
は
い、
あ、
まあ強行軍じゃ強行軍ですよね、1日でこれ行ってるんですからね。
ようやったな、ほんまに。
面白いですね、そういう意味ではね。で、まあ、聴者の方と本当に、ね、いろんな話ができてですね、
あ、
まあ、僕としては大変充実した、まあ、
そんだけメモできたも考えたらすごいことですね。
まあまあ、ある程度 ね、ノートのもう半分以上いってますからね、あと残ってるのもわずかですからね、このノートの。まあ、そんなとこで、
はい、
また2回目楽しめて面白かったですね。
そうですね。
もう1回やりたいですね、これはね。
あ、
まあ、それと東海道もありますので、東海道は大変ですよ。
それはまた置いといて。
また置いときましょうね。
はい、というわけで、今週は長熟山陽道ボラボラの44で、
はい、
伊香岡山古墳から鶴ヶ橋まで、鶴ヶ橋の西爪まで、
はい、西爪、はい、踏切の前で、
そうですね、
万歳した、
はいはい、じゃあまた次回はこの踏切あたりから、
はい、
また京都大阪目指して歩くということでございます。
はい、
じゃあ28年前の文雄君と、はい、ラジオの関係者の皆さん、お疲れさんでした。
そして Google さんも鉄平も、
はい、
まあ、現代に生かしてこれを、ね、
そうですね、
はい、あのアップデートしてくれてますので、これがないと面白くない
ですよ、ね、そうですね。でまたラジオの方ね、 YouTube 見て、はい、でまあYouTube の方はラジオ聞いてもしょうがないかもしれないですけど、
そうですね、
まあ、音質はもしかしてラジオの方がいいかなとか思ったりもするし、うん、まあ、あんまり変わらんかもしれないですけど、はい、まあ、とりあえずはまた皆さんよかったら YouTube の JOBBB ラジオチャンネル の、うん、あの動画も見てほしいなと思います、
ね。まあ、28年ぶりに一番望みとしては、あの地元の人がね、
はい、
このラジオを聞いていただければ一番面白いですよね。
そうですね、
あの時どうやったかやったかということがあると思います。
はい、はいはい。